への17、イエス様十字架につけられる。マルコの福音書15章21節から39節。第一ペテロ2章21節から24節。兵隊たちが木の十字架にイエス様を釘で打ち付けました。彼らはその十字架を掲げ上げ、イエス様は息を引き取るまでそこに貼り付けにされました。二人の犯罪人もイエス様と同じように十字架につけられました。その当時は犯罪人をこのような残酷な方法で殺すことが習慣になっていました。でもイエス様は何一つ間違ったことをされたことがありませんでした。イエス様はすべての人々の罪の支払いとしての生贄となられたのです。私たちはすべて罪を犯したので、自分自身の罪のために死ぬべきものです。イエス様は私たちが受けるべき当然の懲らしめを代わって受けられました。もし私たちが自分は罪人であって、本当にその罪から離れますと告白するなら、神様は私たちを許すことがおできになります。主イエス・キリストを信じるなら、あなたは救われます。への18、よみがえり。ルカの福音書23章50節から24章9節。イエス様の敵どもはこれでイエス様をすっかり滅ぼしたと思ったのですが、実はそうではありませんでした。十字架の上でイエス様が死なれた後、イエス様の弟子たちは遺体を洞窟に置きました。彼らは洞窟の入り口を大きな石で塞ぎました。二日が過ぎて三日目にイエス様は死からよみがえられました。数人の女たちがこの墓にやってきたとき、石は転がされていて、イエス様はいなくなっていました。二人の天使がそこにいて、女たちにイエス様は生きておられると告げました。ここにはおられません。よみがえられたのです。と天使たちは言いました。死からよみがえられたとき、イエス様ははっきりとご自分は神であるということを証明されました。イエス様は今日も生きておられ、悪魔や死よりも強いお方です。への20、昇天。使徒の働き1章1節から11節。死からよみがえられて後40日の間、イエス様は多くの人々に現れました。多くの人がイエス様が生きておられるのを見ました。さあ今は天のお父様のところに戻る時です。イエス様はなすべき仕事を成し遂げられたのです。イエス様は弟子たちにこの良い知らせ、グッドニュースをすべてのところのすべての人に伝えるようにと言われました。弟子たちはイエス様が地上を去って天国に行かれる様を目撃しました。天使が現れて弟子たちに、イエス様はいつかまた今行かれたと同じ様でもう一度天国からおいでになりますと告げました。その時が来るまでイエス様は天国にいらっしゃいます。イエス様は信じて従う者たちのために場所を天国に整えてくださっています。あなたはいかがですか？あなたも信じてイエス様に従いますか？あなたはイエス様にお会いする準備ができていますか？への21、空っぽの十字架。ヨハネの福音書19章38から42節。第一ペテロ3章18節。なぜイエス様は十字架の上でお亡くなりになったのでしょう。イエス様は罪人を罪の罰から救うために死なれました。 イエス様は一度も罪を犯したことはありませんでしたが、私たちを神様から引き離す罪を取り除くために死んでくださいました。十字架は私たちにイエス様は罪のないお方であることを思い起こさせてくれます。イエス様は私たちのために犠牲となられました。私たちがイエス様を信じて悔い改めるとき、神様は私たちの罪を許してくださいます。イエス様は私たちを神の子供としてくださいます。次の絵はクリスチャンとはどういう意味なのかということを理解するのに役立つと思います。絵の22、二つの道。エレミア書21章8節、マタイの福音書7章13節から14節。イエス様は二つの道があることを教えられました。すべての人は広い滅びに向かう罪の道を歩んでいます。私たちは皆罪深い性質をアダムから受け継いでいます。イエス様は私たちは天国に続く狭い道を歩むべきだと言われました。もしあなたがこの世でイエス様を信じ、イエス様に従う生活を送るなら、そういう人は永遠の命をいただくことができます。その人は広い道を歩んでいたのが、天国に続く狭い道へと歩みを変えたのです。狭い道を歩く者には罪の裁きはありません。もしイエス様に従う決心をされたなら、神様と次のように話すことができます。神様、私は罪深いものです。イエス様が十字架の上で私の罪の支払いのために死なれたことを信じます。どうか許してください。そして、私を清めて神の家族の一員にしてください。私はイエス様の道を歩みたいのです。そして死んだ後は、あなたと一緒に天国で暮らしたいのです。神様、ありがとうございます。